こんにちは、春です。
ミヤです。
テイクミハイヤーは私春とミヤがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストをお招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。今日はね、急遽配信当日の朝、今ね、木曜日朝なんですけれども、収録をしております。はい。で、本来だったら今週はコントリビューター会だったんですけど、先週末ね、先週末私 の最愛のおばあちゃん最愛のおばあちゃんが、お空に旅立ったんですね、で、それを踏まえて、じゃあ次の配信どうしようってミヤと話した時に、何事もなかったかのようにそれをこう、はい、すっ飛ばすわけにはいかないなっていう風に私が感じて、ミヤにこの回を一回挟ませてくれということをね、伝えて、今今朝というわけですわ、みんな私のインスタとか見てくれてた方はちょっとわかるかもしれないけど、最近結構ずっと具合悪くて、私が病院に通ったりとかもしてたんですけど、そもそも、私の名付け親なんですよ、おばあちゃんね、子供の時から一人で私、おじいちゃんおばあちゃんの家とかも行ってたのね、仙台だったんだけど、で、過ごしてたし、で、高校時代の4年間とかはドイツにいる時だね、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでたんですよ、ずっと、で、その時親権も持ってたの、私の。
すごい
もううちの親がジーバーに親権を譲り受けた。
譲り受けたっていうか、譲り渡したの。
譲り渡したの。
え、それってどうやってできるの？
分かんないんだけど、なんかある日言われた、親権がじいちゃんとばあちゃんだからって言われたの。
へえ。
そう、だから
それ気持ちとかの問題じゃなくて、
いや、分かんない、なんかその辺のシステムがよく分かんないんだけど実質親なんですよ、だから。
なるほどね。でもさ、本当にあなたの家すごいよね、その辺の権利譲渡みたいなところ権利の譲渡じゃないけどその時に適した環境、そのこうであるべきとかいうのを取っ払って、今みんなに一番ベストなのが何かっていうアンサーを全員で導けるの、本当に素晴らしいスーパーファミリーだと思う
ありがとう、
うん、
あんまりこう、だからみんなそれぞれが社会的にこうあるべきみたいなところにそこまでこう、固執してないのかもしれない、
そうだよね。
そう、実はね、明日葬儀なんだけど、今夜お通夜があって、それも私の母親と妹はね、このタイミングでコロナになっちゃって、じゃあもう任せたって言われてさ、そう、私とおじいちゃんと、うちのお父さん3人いれば十分でしょって言われて
その辺のね、あれだよね別に任せるしかないと思うんだけどさ、任せるしかないと思うんだけど、この すっきりさっぱり感、
もう任せたって言われて、これママのママよそう、だからはいって言って、もうママはもう最後ね、見遅れたから、
そうね、
もういいって言われて、もう、分かりましたって言って、もう私がね、いろんな親族のもうコールセンターみたいになってて、
そうだよね、
そう皆さんね、私にいろんなお問い合わせ、してくださるんですけど、私だって分からないことはあるのよっていう、そう言わないけどね、感じで今やっておりまして、ドタバタしてるんですけれども、そのおばあちゃんはですね、だから私の名付け親であり、なんだろう、表現活動の最初のパトロンであり、応援主みたいな人だったんですよ、なんか結構すごいジャーナリスティックな人で、多分50代とかに映画のなんて言うんだろうな、配給なのかな、例えば東京でもすでに上映されてる映画があったら、それを地方、仙台、その住んでた仙台とかの映画館で上映する権利をこう買い付ける、だとちょっとなんか言葉選びを間違ってる気がするんだけど、そう、上映権をこう持ってくるみたいな活動してたのね、シネクラブフラウエンっていうんだけど、フラウエンって女性たちのシネクラブみたいな意味なんだけど、そうそうそう、そう、だからそういうことも考えると、やっぱりそのインディペンデントに活動するみたいな、ルーツって全然うちのおばあちゃんだなとか思ったわけよ、振り返っててね、そういうのやってたっていうのはこうチラッとしてたけど、子供だったしまだ、そうだから 振り返ったらおばあちゃんじゃんと思ったの全部私の、ね、そう、うん、なんて言うんだろう、そういう表現みたいなこととか、うん、あとインディペンデントであるみたいなことをこう背中を押してくれたみたいな、
うん、
そう、その仙台のメディアテイクで初めて無声映画を見せてくれたのもおばあちゃんだったね。
うーん、
チャップリンを初めて見せてくれて、でそっから私すごいチャップリン大好きになったりとかしたの。
それ何歳ぐらいの時？
へえ。
でも仙台に
4歳とか
ちっちゃ
4、5歳よ。ちっちゃ。ほらだって私が仙台でいた時、ね、仙台の幼稚園でほっぺ噛まれた時とか。
いやいやいや、そのほっぺ噛まれた話をさ、ここでここに持ってくるな。
あのね、仙台の幼稚園に一時期通ってて、
うんうん、
で私 の、 あのお友達はしなかったんだけど、なんかあの一緒に遊ぶとか言ってみたわけよ、
うんうん、
女の子に、
うん、
そしたらなんかわかんないけどほっぺた噛まれたの、
うん、
で、まあ、おばあちゃん曰く嬉しすぎて噛んじゃったのって言ってた。で、そうなんだって思った、
うんうん
うん、でも言うよね、なんか嬉しいとかさ好きだみたいになって相手を噛みたくなっちゃうみたいな、 あるっていうじゃないですか。
一度噛むに関してはあんまわかんないけど、うん、あの感情が爆発しちゃって嬉しいけど泣いちゃうっていう子とかもいるじゃない、
うん、そうだね、
そうだから爆発した時に噛んじゃったんだろうね、
うん、そうだね、
その子はね、
うんうん、衝撃よね、
うん、
さあ一緒に遊ぼうって言って
噛む、うん、
そう、まあ、そういうことありまして、うん、何の話だっけ、あ、
仙台に、
ね、仙台、仙台、そうそうそう、
でもさってことはおはるとおじいおばあとかってさ結構ずっとさ、うん、みんな家族で移動知らないけど、うん、割と近いところにいたりしたんだね、うん、それぞれが。で仙台にいた時はみんな仙台にいたってことでしょ、
う
ん、
ね、
いない、家は埼玉にあったのか、
家は埼玉で、だから私とママがちょっと一時期仙台に行ってたっていうくらいかな、うん、うん、
なるほどね、
そうそうそう、でまあそこからドイツにおじいちゃんおばあちゃんで移住したりとか、
うんうんうん、
っていうことがあったんだよね。そう、でもあの、まあ、10代のさ、
うん、
15歳から20歳くらいまでやっぱ一緒にずっといたから、
うんうん、
すごいあの、まあ、多感なティーネイジャーの時期じゃん、
うんうん、
そう、そういう時にねやっぱ親権が渡されて、
うん、
で外国だったし、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがやっぱなんだろうね、圧倒的ホーム感があったね、
うん
うん、なんかそれは、まあ、家が居心地がいいっていうのもそうだし、なんかこうあの味方感みたいな、
ああなるほどね、
そうそうそうそう、
ああでもそれうちもそうかもしれない、割り
かし、あ本当、
うん、それはあるかも、
おじいちゃんおばあちゃん子、おばあちゃん子だよねみやね、
うん
うん、
おばあちゃん子だってあの私はそんな主張あんまりしてないけど、お姉ちゃんはおばあちゃんの方がお母さんみたいな感じですごい言ってた、
うん、うちも全くそうよ、
で、
うん、
あのお母さんに主張をしてた、そういう、
うん、
私はおばあちゃんのご飯で育ったって言ってて、
はいはいはい、いやわかるな、
そんなこともなくないみたいな私はちょっと思ったりするんだけどでも多分お姉ちゃんと私って絶妙に年がちょっと離れてるから、
うん、6
歳離れてるから、
ね、
多分6年違うとさ親の働いてる時の状況も違うじゃない、
うん、
だから親が多分激務2人とも、うん、やばいみたいな時に、うん、多分子供を産んでみたが、
うん、
やばいってなってる時に助けてくれたのがおじいちゃんおばあちゃんだったから、
そうだねきっと、
ってなった時に親代わりみたいな感じにはなってたと思う、
うん、うちだって完全サザエさんみたいだもん
なるほどね、うん、でもなんかまあ近い近い、
うん、
うちも、うん、
そうだってなんかそのうちのお母さんがあの就活してた時期があったのね、
うんうんうん、
でうちのお母さんはまだ大学にいる時に私とかを産んでるから、うん、あのその時多分まだ院生とか博士とか分かんないけど、ね、そう、うんとかだったからあの就活とかもしてなかったねずっと、
うんうん、
であのドイツに私が小学校に行ってた頃、
うん、
初めて就活をしたの、
うん、
でその時もうちのおじいちゃんおばあちゃん、まあ、おばあちゃんだけかな、
うん、
が家に来てくれて、うんうん、うちらの面倒見てくれたんだけど、その時もねでうちのママがあの車に乗ってさ、うん、その面接会場みたいに向かう時にお見送り行ってて、
うん、
私とおばあちゃんと妹で、うんうん、でなんか落ちてこーいとか言って手振ってんのマジ覚えてる、
うん、
あの就職活動とかまだ子供だったから分かんなかったんだけど、うんうん、何か今思い返すとね、
うん、
あなんか不思議だなって思う、
うんうん
うん、 だから割となんかその、まあ、頑張ること全然応援してくれるんだけど、うん、なんかそこが重要じゃないみたいな感じなんだよね、うんうんうん、多分それの、先駆者だから、まあ、そういう感じで育てられたうちのお母さんが私を育てて今こうなってるみたいな感じなんだなっていうのをうん、うん、あのこういろんなこう節目節目をね振り返って思い出してる、
うん、でもなんかそういう年になってきたなって
思
う。
いやそう
そう
めっちゃそれ話す私タイタンとも、
うん、あ本当、
うん、
いやなんていうかさ前はちっちゃい頃とかは、うん、おばあちゃんは結構うちのその母と祖母の話をすると、うん、おばあちゃん結構柔らかい感じの人なの。
あそうなんだ。
柔らかい感じの人、でお母さんは結構きつい感じの人言ったら、
うん、でもそこは親子なんだよ。
親子親子、うん、厳しいのよ、
うん、
お母さんはみたいな感じで、うん、でなんでこの親からこの子でそれで私たちよみたいな感じで思ってたりとかしたけど、うん、もう最近になるともうなんか分かるって感じするし、なんかみんなどんどん似てきちゃった気がする。
あでも年取ると本当に似てくるよね、
うん、怖い怖い。
めっちゃそれ分かる、
うん、
あのおばあちゃんのさあの最後ら辺でベッドサイド病院のベッドサイドでおばあちゃんの手を握ってたのね、
うんうん、
でと横を見た時に、うん、なんかおばあちゃんの手が3つあるって思った瞬間があった。
何
で怖い怖いえって思ったらうちのお母さんの手だったの
なるほどね。
なんか手とかもなんか似てくるんだよね。
なるほどな。
そうでうわーっと思って、まあ、こうやってみんなね似てくるんだなってすごい思った、うん、だから私もさ年々うちのお母さん似てるって言われてって、
うん、
もうあのうちのお母さんも言われるんだって年取った春さんって言われるんだって、うん、いやこっちが先だわとか言ってんだけど
それはそう
でも本当に思うよ、
うん、
なんかマスクとかして2人でさショーウィンドウとか映るじゃん、
うん、
私あのママの残像かと思うもん自分が。
いやまあでも結構似てるよね本当
に、
ね、
うん、本当に結構似てる
ね。でも似てるなって思ったけどやっぱ年々似ててるとも思う。
いや思うね、
うん、
そう、
うん、
そう何の話かっていうとでもまあこうやってあの自分のルーツみたいなことがやっぱだんだん気になるようにとかなってくるんだなっていうのは思ってて、うん、であの人からこういうエッセンス自分はあの受け継いでるんだとか、
うんうん、
おばあちゃんだとやっぱりそういうインディペンデントな精神とか、
うん、
なんだろう他人と自分を比較してうんぬんじゃなくて自分の大事なものは何かみたいなのを、うん、結構本当にすごいはっきりした人だったから、
うんうん、
そうなんかそういう考え方っていうのもやっぱりすごい影響を受けてるみたいな、
うん、
だからなんかそういうものをじゃあ自分は引き継いでるけど自分のじゃあ次の人たち、
うんうん、
それが自分の親族かは全くわからないよ私は子供産むかもわからないし、
うん、
みたいなところはあるけどその私の活動を見たりとかしてくれる人とか、
うん、
あのまあだから今後のジェネレーションだよね、
うんうん、
に自分がなんかどういうあのエッセンスを残せるのかなみたいなのは、
うん、
なんかすごい思うようになったかも、
うん、
そう、ね、でしかもそれがどんな形で受け継がれてるかっていうのってもう分かんないなと思うのね、
うん、
いくらうちらがさこういうことは大事だねとか言って、
うんうんうん、
この言葉を残そうとか思っても、
うん、
その影響を受ける人たちは全くそんなところじゃなくてもっとうちらがただだべってるとか何の何だろうテーマもこうやって気軽に話せてる関係性であるみたいな、
うん、
そういうところからあの何だろうインスパイアされたりするかもしれない、
うんうん、
うちらの話してる内容よりも、
うんうん、
とかを考えてたりもするんだよね。なんか、
うん、
うちのおばあちゃんがさどれだけ意図的だったか分かんないけど、
うん、
子供の時とかもだからおばあちゃんさっき言ったみたいに映画が大好きだったんだけど、
うんうん、
その映画をさまだその 4,5 歳の私にこう全部大人の映画を見せるわけにもいかないから、
うんうんね、
まあ、多分その時撮ったおばあちゃんの行動っていうのはもうそのサントラとかをめっちゃ聞かせまくるみたいな話だった、うんうん、サントラを流しながらその、あのシチュエーションとかを話すみたいな、
うんうん、
だからなんていうの読み聞かせともちょっと違うんだけど、
うん、
あのラジオドラマ的なそのこの話はこんな感じで、うん、登場人物のこういう人こういう人が出てきてすごいかっこいいみたいな、うん、であの DVD のカバーとかを見せてくれるの、
うん、
だからそっからちょっと空想を膨らませたりとかして私がその人物像の絵とかをすごい描いてたのね、
うん、
お絵描き帳とかにでこの話したかもしれないけどその、 あの描いた人物に色とかをつけてくれておばあちゃんがあので私が朝起きたらそこに色がついてるみたいな、うん、そういう遊びをしたりとかしててなんかだからそういう のから多分すごい私は実際影響を受けてると思うね、
うんうん、
その人物に対しての興味みたいな、どんなキャラクターでどんなこと考えて、なんかどんな風にあの世界を捉えてるのかみたいなことに私はすごい興味があるのね、
うん、
だから別にその人が私にどういう風に向き合うかっていうことはそんなに重要じゃなかったりして、
うんうん、
私がどんな関係性を結ぶかとか、
うんうん、
そもそもそのなんだろう、人間の心理的なこととかにすごい興味があるとか、うん、なんかそういうのも多分あのおばあちゃんなのかもみたいな、
うん、
ハッとするね。そうなんか、まあ、大人になってさ、その当時のおばあちゃんが私に読み聞かせてた、
うんうん、
映画実際見るとめちゃめちゃぶっ飛んでたりしてびっくりしたんだけどさそう、
うん、
だからそういうなん遊びの延長線上のこと、
うん、
とかもやっぱり子供はすごい覚えてるし、
うん、
別にすごいことしようとかしなくても、
うん、
その遊びの延長線上でもあのそれをなんだろう、心から楽しんでるみたいな姿すらも人に影響はあるっていうことなんだなって思った。なんかうちらがよくさ、その普段のちっちゃな選択、
うん、
どんな言葉遣いで話すかとかもあの相手に影響するみたいな話よくするじゃん、
うん、
でもそれ以上に なんだろうね、あのそういうことを分かってるつもりだけど振り返るとなんかもっとシンプルみたいなことでもあるなっていう、そう気がした。
そうね、シンプルね、うん、でもすごい分かる気がする、
うん
うん
ね、そうで、あのまあおばあちゃん大体こんな感じの人でした、
うん、
話から伝わったかな。
伝わったんじゃない。
伝わったよね、
うん、でも私本当に、うん、本当におはるのおばあのブラックジョークみたいなのがすごい好きだった。
そうね、ブラックなのよ、
うん
うん、
なんかかっこいい、かっこいいし、なんか嫌味っぽいんだよねみたいな感じのことをおはるはちょっと言うじゃん、こうちょっとチクッとしてくるみたいな。でも全然嫌味っぽくないんだよね、うんうん、確かに言ってることを私とかが言うとそうなっちゃう気がするんだけど、
うん、
おばあが言ってると全然こうそう思わなかった気がする。
あ、本当、
うん、
よかった。
おかしかった。
おかしいよね、うん、笑っちゃう感じなんだよね、
う
ん、
そうそうそう。
病院の看護師さんたちがさ、
うん、
おばあちゃんをこう車椅子に乗せて連れてきてくれたりするわけよ、うんうん、あの面会のところまで、うんうん、でそれでその看護師さんにもさ、なんかあんたも文章書きなさいとか言ってエッセイ書きなさいよとか言ってんのなんでみたいな、こっちもすいませんみたいななんで急に看護師さんにエッセイ書かせるのと思って、
うん、
そうでも看護師さんもさすごいみんな優しくて、
うんうん、
多分おばあちゃんとのそういうなんかやり取りとかも結構楽しんでくれてる感じだったのね、うんうん、でそんでみたいな、私も語彙力全然ないんですよみたいな、
うんうん、
あのおばあちゃんにね、あのちゃんじゃあチェックしてくださいねとか言って、うんうん、とか言ってそのまま運ばれていくんだけど私ってそうそう、なんかそういうなんて言うんだろうね、あれ何なんだろうね、うん、なんかちょっとしたおせっかいみたいな、
うん、でもあの真心があるって感じだった。そうだ、ね、私もそのおせっかいもらったことあるけど、
うん、
すごいなんか分かんないけど頑張ろうって思っちゃうんだよね
そうね、まあ、今回おばあちゃんの会したいと思ったのもなんかしんみりは全くしてほしくなくて、
うん、
あのむしろその結構ねその強靭なエネルギーを、
うん、
ありがとうっていう気持ちを私は受け取ってるし、
うん、
でそれをあの、まあ、話すことでみんなにもそのばあちゃんのエッセンスがちょっとだけね植え付けられて、
うんうん、
それで少し元気が出たりとかしたらすごい嬉しいなって思って、
うん、
で多分おばあちゃんもそういう風にあのしてほしいと思うのね、
うん、
すごい悲しい回にしたりとかするんじゃなくて、うん、そうすごいおかしな人だったのよ、
うん、もう死に際のことはすごい考えるかもしれない、こういう大事な人とかがいなくなった時に、
うん、
あのみんなが話すわけじゃない、その人のことを、
はいはいはい、どうやって話されるか問題あるよ、
そうそうそうだから今多分こう言ってるよとか、
うん、
なんかじゃあ死ぬタイミングがどうでさすがだったとか、なんか本人も死んじゃったこと驚いてると思うとかいろいろ言われるけど、
うん
まあ、その後とかにこう何をしてたかっていうかこう結果とかじゃなくてさ、
うん、
なんかその小さな細かい、うん自分がやってきたことみたいなのをさ、うんうんうん、話されるわけじゃん自分がいないところで
そうだね、
そうって思った時に、
うん、
なんか自分がどういうふ
う
に なんか話されるんだろうみたいなことを、
うん、
なんか最近はすごい考えるようになった。ちょっと面白いな
と思う。そうだね、うん、なんか正直思うのはあのおばあちゃんが死に際に何を感じてたかっていうのは分からないのね、
うん、そうだよね。
そうだからそれをあの、まあ、私はかなり近い距離にいた人物だけど、うん、多分こう思ってただろうっていうふうに語るのはなんか違う気がしててすごく、うんうんうん、なんかもちろんあのすごいおばあちゃんの意思は最後まで感じたのね、うん、なんか本当に最後の亡くなる午後お昼くらいまですごい力で手握ってくれたの、
うんうんうん、
だからそういうあの事実はあるんだけど、うん、それが何を意味してたかまではやっぱり私があの憶測で話していいことじゃない気がしてて、
うんうん、
まあ、だから私がおばあを見送る過程で感じたこと、
うん、
っていうのは話せるなと思ってて、うんうん、死にゆく人の生活があって、
うんうん、
でうちらの生活もあるみたいな、うん、それはすごくあのやっぱ感じていたこと、
うん、
でなんかそこが交差する瞬間はあるんだけど基本的にはずっとこうあの平行線である、
うん、
みたいな。であの、まあ、面会がさ15分だけだったのね、あの病院でできる時間が、うん、でも今振り返ると逆にそれがすごい良かったなと思ってて、
うん、
その15分間決められた15分間は相手にもめっちゃ集中して、うん、そのお互いの人生を交差させる時間っていう風に捉えられたから、
うん、
これでもう面会がいくらでも OK だったら多分私帰ってこれなかった。
そうだね、
うん、だからそれはすごいあの逆にありがたかったなって今思うね、
うん、でもそう思うのすごい春っぽいかも。なんかそこを新鮮にとか鮮度を持ってちゃんと向き合う準備もして、
うん、
会いに行ってみたいな
うんうんうん、うん、
でまた明日も来るからねっていう感じでそれを日々繰り返していくみたいな。
そうだね、
うん、
なんかそれと同時にやっぱりどんな時もお腹が空いたりとか、
うん、
眠くなったりするとかっていうのもすごく改めてなんか新鮮に感じてたかも、うん、その本当にずっと私ちゃんとご飯食べてるのね、
うん、
悲しいけどねで寝てるの、うん、で全然睡眠不足でもなくて、
うんうん、
なんかそれってすごいあの面白いというか、
うん、
まあ、これは私の場合ね本当にもちろん大事な人が亡くなった時に普段の生活ができなくなっちゃう人もいると思う、
うん、
でも私は結構その生活が成立してて、
うん、
そこに対しても自分の意思っていうよりかは何だろう体がそうしたいっていうふうに言ってるから、
うんうん、
でそれをちゃんと尊重できてる感じがして、うん、自分に対しても新鮮な気持ちになってる。
うん、
そうで何かそのおばあちゃんが死にゆく間に感じたことですごく途方もないって思ったのがそのおばあちゃんが死んでいくことに対して向き合ってものすごい悲しいっていう気持ちになってたりする、
うん、
この感情を次の世代が私に対しても抱く時期が来るのかみたいな、
うん、
まあ、そういう人がいたらいいなっていう話でもあるんだけどさ、
うんうんうん、
そうっていうことがものすごいあのなんか不思議だった、
うん、
途方もない、
うん、
なんだろうなんかそれってでもあの多分ほとんどこの人類史上の中であんまり変わっていないことなのかなとか、まあ、その死に対してどういうふうに考えるかとか死をどう捉えるかって民族とかさ文化によっても全然違ったりするけど、うん、でもやっぱり大事な人があの世界からいなくなることに対して感じることって、
うん、
そんなに変化がないのかなとかも思ったりして、うん、そうだからそれを今後さ若い時って割とその周りみんな健康だったりするし、
うん、
友達も若いしあんまりそういう死がすごい身近っていう人って珍しいと思うんだけど、
うん、
うちらこれから多分もうどんどんそっちに向かっていくじゃん、
うん、そっちにしか向かってないもん、
ね、でしょ、うん、逆行することってないじゃん。ないのよ。だからこれをこういう風になることがあとどんだけあるのかっていうこと、
うん、
なんかさそんなにめちゃくちゃ自分の人生を一緒に歩んできたとか親しく思う相手っていっぱいいるわけじゃないじゃん、
うん、
だからこういう感情になることがあとどれくらいあるのかっていうのと、自分の時にそういうふうに思う人がいること、
うん、
っていうのがなんかすごい不思議だった、
うん、
なんか言葉にするとなんかすごく的確じゃない気がしちゃうんだけど、
うんうん、
そうなんとなくこう伝わってるといいなって感じなんですけどね。でもまあさっき言ったみたいにその生活っていうのはどんな時もあって、
うん、
でうちらは最近さポッドキャストでさ頑張りたい時は頑張りたいっていう話とかもしてるじゃん、
うん、してるね。
だからそうなるとやっぱり集中したいものっていうのは出てくるし、すべては完璧にできないんだよねっていうのはすごい思った、
うんうんうん、
だからあのそうすごい有限の中でそれを やろうとしてるから、うん、本当に自分が何を大事にしたいのかとか、ね、その自分のその課題、
うん、
自分はこういうことをやり遂げたいっていう課題と、まあ、そのじゃ自分が幸せだって思うこととか、
うん、
誰とどういう時間を過ごすかとか、そういうことのバランスと、ね、向き合う、
うん、
どう向き合うのかをちゃんと考えていきたいなと思った。
うん、
うん、
そうね、
そう、
うん、
なんかすごいずっと抽象っぽい話をしてる気がするんだけど、
まあまあでもうん、そうね、
うん、
そのお春の途方もないみたいな気持ちもめっちゃわかるし、その下の子たちというかその誰が自分のことをそうおばあちゃん思うみたいに悲しんでくれるんだろうみたいなのも、
うん
うん、今のお春が置き換えてることだと思うし、
うん、
なんかいつ死ぬか分かんないって思った時に私は周りの人ってもうどう思われるんだろうみたいなのは不思議に途方もないって思うかも、
うんうんうん、
なんか死んだ後にしか語られないことっていうのもある気はしてて、なんかそれは悲しいとかじゃなくて、
うん、
そうでも基本的に多分褒められるじゃん。
そっか、
うん、
そういう人生でありたいよね。
そう
あいつは最悪だったよなって言って終わって
そうだ、まあ、最悪だったよねも言われる可能性はあると思ってるんだけど私は
あのいい意味で言われたい。
そう多分そのテンションに言われたい。最悪だったって言われて、うんうんうん、いやでもっていう感じかなとか思ったりする
うんうん、うん、
そうでも本当途方もないね。
途方もないよね、
うん、
あんまり悲しんでほしくないみたいな気持ちはすごいあったりするのね、
うん、
痛みを感じてほしくないみたいな、
うん、
でもあの 何か本当に大事なものをなくすってそういう感情にしかいかないというか、
うん
まあ、それ以外のいろいろもあるけど、でもやっぱ喪失に対しての大きな悲しみっていうのはもう切っても切り離せないもの、
うんうん、
だからどんなに私がそういうふうに感じてほしくないと思ってもそう感じるだろうなっていうところでも、なんかなんていうのこれ本当にあの何の話だろうって思うかもしれないけど、うん、そうい
や分かる分かる、多分悲しみがあった上ででもその振り返った時にあの人からこれももらったしあれももらったしみたいなところで背中を押されるところはあるし、うん、そういうのと向き合う作業かなって思う、人との別れって。
そうだね、うん、だから悲しみっていうのは本当に人生の一部なんだなって思った。うん、うん、
そうね、
まあこういうことで、あのおばあちゃんとの、はい、お別れが今日の夜あるんですよ。だから今からね、喪服買いに行かなきゃいけないんですわ、
はい、
そうおばあちゃんはもう超絶対スーツ派だったから、うん、私もスーツね頑張って買っていきたいと思います、うん、
はい、
はい、あのねおばあちゃんマイケルと同じ日に亡くなってんの
ねえ、勘弁して本当に
あのさ、あの調べてたのよ、うん、6月25日みたいな、
うん、
どんな日なんだろうみたいなのを調べてて、うん、で亡くなった方々の一覧みたいなの出てきて、うん、最後にマイケル・ジャクソンって書いてあっておいおいおい
勘弁いいですか、はい、6月25日誕生日のあなた、あなたはもし誰かが死んじゃった日だって思ったりとかして落ち込んだりしちゃダメよ。その日に私たちが生まれた日にも誰かが亡くなってるし生まれた人もたくさんいるんだからお誕生日おめでとう。
そうよ、おめでとうで、
そう途方ないからね人生、
うん、まあばあちゃんは、
うん、
あの一生私のスターですよ、
うん、本当にそうだね、
はい、本当にそういうことなんですよ、
うん、
はい、じゃあ皆さん今週も聞いてくださってね、
はい、
本当にありがとうございました、
はい、
はい、 ばあちゃんのエッセンスをよかったら浴びていただいて、で、あの、まあ、いつもよりね少し早く終わるんですけど、うん、30分ぐらい、まあ、あのみんなもね自分の周りの大事な人とちょっと時間を過ごしたりとか、うん、まあ、メッセージをしてみるとか、
うん、
あとはまあ本当自分のためにね時間を使うとか、いつも私たちはこの配信で1時間ぐらい皆さんのね貴重な24時間の1時間分をいただいているのでね、はい、まあ、今週はそういう感じで時間を使ってもらえたら、はい、あの残りの30分嬉しいなと思ってます、
うん、
はい。で、まあ、イベントの告知とかも、
うん、
この流れで
してください、
しちゃおうかなって思ってるんですけど、あの7月の8日と9日ねあのスクエアマーケットっていうイベントにハイヤーで参加しますので、うん、
はい、
あのそちらでは大変ご好評いただいてたパークローゼットで、はい、あの初お披露目したあのハイヤーマグで、
うん、
とあとは今回初めて作ったオリジナルの T シャツ、
うん、
こちら2種類販売したいと思います。
おい、
そう、私たちも初めてのさ T シャツだったりするしすごい楽しみにしてるんだけど、
うん、
また詳細がもうちょっと出たらね、
うん、
私たちのインスタの方でも告知をするのでぜひそちらもチェックしてください。
はい、
はい、で、配信もねAmazon Music でもスタートしたので、
うん、
ぜひ皆さん自分の聞きやすいプラットフォームからハイヤーを聞いてください、
はいはい、そしてフォローと評価をよろしくお願いします。
お願いします。ここ重要だよ、
うん、してない人いるでしょ。フォローと
ね、フォロー評価ね、これしてくれると、
うん、
聞いてくれる人が増えるかもしれないんだって。
そうだよ、でもここまで聞いてる人はさ、うん、星つけてほしい。私はこんなずっと聞き続けて
るみんな聞いてるかなはい、ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあ今週も健康でいい時間がなるべく過ごせるように、
うん、
皆さんテイクミハイヤーしましょう。
はい、
はい、じゃあ今週もテイクミハイヤー、またね。
またハイヤーも作り始めてる、はい、やっぱ主張しないとね、主張っていうか自分がやって立つところをみんなにちゃんと分かってもらってやれます。
そうだね、ちゃんと自分のスタンスを表明しないと。
そうそうそう、物まねじゃなくないっていうところで、
うん、
自分のものを出して難しいけどね、
うん、そうだね。でもやっぱそれがちゃんと形にできてこそ作り手としても信頼されるし、
そのまねだけですごいね、でも今のところその表現したいと思っているものがちゃんとできてないんですよ、
うん、もちろん仕事ではやっぱりさ、それは誰かの言葉を形にしなきゃいけなかったりとかするじゃない、
うん、
でもやっぱ自分の表現ってなった時にそれをしっかりできるようにしたいなと思って、
うん、
今ミヤと一緒に頑張って、
それをまた理解する人々も必要だからね、
うんうん、
分からんこんちんが分からんこん
ちんがいいそうだね、だからちゃんとそこで話ができる仲間を作る
んですよね。
でもショーマンにすごい影響を受けてるよ、やっぱり
口だけだけどね、私は。あなたはそれを口に口だけにできたものを何か形にしてくれる可能性を持っていると思って、もちろん嬉しいというか、期待していて、
うん、でもさ、子供の時にさ、おばあちゃん